皆さん、改めましておはようございます。湿度は高く、暑さがまだ続くようです。皆さんにはしばらくお体への負担が大きいことと思います。疲労が癒されて体力のご回復をなさいますようにと願っております。昨日から10月に入りました。空は高く広がり、秋の気候に変わったように感じられます。しかし、10月で30度近い気温、超える気温、今までにはなかったそうです。地球温暖化で予測できなくなりました。カリブ海のキューバ、アメリカ南部では大型ハリケーンが襲来し、風雨による被害が報道されています。強さは先々週沖縄から日本列島を縦断した台風14号並みの勢力だと思われます。これと同じような強い台風で多くの人々が亡くなり怪我をされた伊勢湾台風がありました。60年くらい前です。私は中学2年生でした。9月26日の土曜日、大会直前の練習試合に引率されて、日本海に面した線路をチームの仲間と走る列車に乗っていました。長い海沿いの距離を蒸気機関車に牽引された列車でした。左側に荒れ狂う日本海を見ていました。これほどの海は初めてでした。岩に打ちつける波、線路脇の擁壁にあたり水しぶくが上がる海でした。早く通り過ぎないかと思っていました。人生の先輩の方々がよく、ご自身の人生を例えて、人の歩みは荒海を行くようなものだとおっしゃいます。本日の賛美歌は85番、主の誠はでした。皆さんの大切な人生を振り返られて、賛美歌の歌詞を味わってくださったことと思います。主の誠は有薗の岩。主なる神様の真実のお姿は、私たちにとって波の打ち寄せる激しい磯の岩のようですと歌います。逆まく波にもなどか傍観、それはまさに寄せる波、返す波、激しくぶつかり合う波、それにもびくともしない岩です。私たちは創造主なる神様に背を向け、これから自分の道だ、これで自由になれたと離れていきました。しかし、移りゆく世の中です。予想や計画とは違う展開に、定めなき身となり、押し寄せる波に不安で翻弄されます。私がそうでした。目の前に岩のように立って待っていてくださる主なる神様に出会いました。この主なる神様により頼んで、平安で満たしてくださいと願いました。心が初めて穏やかになりました。本当の自由に生きることを体験できました。そして私も今日の賛美歌から体験を思い起こしています。皆さんはいかがでいらっしゃいますか？ダビデ王が危機から脱出できた時の告白の言葉があります。主は私の岩、砦、逃れ場。さて、今朝開かれ朗読していただきました聖書箇所はホームページにも出ておりますが、教会聖書日課の先週の火曜日の箇所の中からとなります。ご一緒にこの箇所をゆっくりと確かめて、神様が私たちにお示しになられるところに心を留め、その恵みを味わいたいと思います。幸いな生活を生きていくとは、どのようなことなのでしょうか。主イエス様は、一 人々に語られました。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。そして私の首輝きを追い、私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。人々を招きおっしゃいました。イエス様の首輝きを共に追って歩むなら、イエス様から安らぎを与えられると約束くださいました。今日開かれた聖書に使徒パウロの言葉があります。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。ここでキリストと共に死ぬ、そしてキリストと共に生きるとあります。何か逆のようにも感じますが、どういうことでしょうか。今生きている私たちです。そして死に向かう準備をしている私たちです。聖書は死ぬことが生きることになると言っています。私たちが創造主なる神様に背を向けている心を悔い改め、方向転換して神様に戻ること、古い自己中心の自分に死ぬことだとまず教えています。しかし、私たちには神様に自分から素直になることや、また自分で自分の責任を負うことなどは容易にはできません。ですから神様の目を避けて、その裁きから逃げ惑うばかりでした。ところが、神様の御子イエス様が人となり、その身代わりとして私たちの責任を背負い、死んでくださいました。私たちは悔い改め、方向転換をして、主イエス様に信頼し、受け入れるなら許されるとなりました。完全に許されました。行い立法の定めによるのではなく、許し主、救い主イエス様を信じ受け入れるだけとなりました。私たちは今やイエス様と共に死んだもの、古い自我が死んだものとみなされました。そして、イエス様と共に死んだものの過去のことは水に流されました。過去の犯行、不従順の罪から解放されて、もう責められることなく、今度は復活された主イエス様と共に生きる新しい生活が始まりました。イエス・キリストと共に生きるものとされました。私はこの事実を知り、イエス様を受け入れました。しかし、今も実は問われているのです。イエス様と共に生きているか、しっかりと心を向け、お従いしているか、これを問われています。それは主イエス様の深い憐れみに触れ、悔い改めさせられ、許される喜びと平安に絶えず預かるようになるためです。キリストと共に生きる喜びと平安です。皆さんもこの喜びと平安を受け取っていただきたい。このように願います。そして、このような聖書の言葉もあります。あなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。キリストと結ばれて生きるということです。共に生きるからさらに、主イエス・キリストと結ばれて生きる、このことが約束されています。こうも聖書は言います。御子イエス様と結ばれている人には、この命、永遠の命がある。このように約束されています。私たちは自分の力や知恵で、主イエス様につながっているのではありません。 主イエス様が私たちを結んでいてくださるのです。離れることはありません。主イエス様と共にその死とまた復活の命、永遠の命を共有するものにしていただきました。新しい人として生きるようになりました。これはなんと幸いなことでしょう。ですから主イエス様の生き方にそのまま習うものとなりました。私たちはキリストと共にその死と生を生きることを共有するものですから、キリストの生き方にそのまま習うものともなっていきます。罪と自我とこの世に対して死んだものになりました。神様の栄光のために生きるものに変えられているのです。そこで我々がもう罪に支配されることのないようにするために何が必要なことでしょうか。それは自分を取り繕おうとするのではなく、ただ現実のままの自分のすべてを、そのままを神様に捧げることだと教えています。実際我々の体の部分は鋭い不義の武器となることもあれば、また素晴らしい義の武器ともなります。ところで私はどうでしょうか。自分は不義の武器としてしまったことがあります。商売上の理由で得意先の不正に加担したこともありました。ある国々では好ましくない行動が横行している中で誘惑され、折れそうになったことが少なからずありました。自分も全くなかったとは言えません。主イエス様に結ばれていた人生であるのにです。私は素直にそれを認め、悔い改め、そのまま神様にお委ねしました。神様の義の武器として生かしていただきたいと祈っています。主イエス・キリストに結ばれて生きる、幸いに感謝し、自らを捧げてまいります。皆様はいかがでいらっしゃいますでしょうか。そして、やはり私たちは主イエス様の恵みのもとにいるのです。キリストと共に生きる上で、またキリストと結ばれて生きる上でも、どのような時にも恵みのもとに置いていただけるのです。聖書は語ります。なぜなら、罪はもはやあなた方を支配することはないからです。あなた方は立法のもとではなく、恵みのもとにいるのです。立法や掟は私たちに服従することを要求しましたが、恵みは知らぬ神様に従おうとする志とその力を与えて助けてくれます。共に生きてくださるイエス・キリストが私たちにはおられるからです。結ばれて生きてくださるイエス・キリストがおられるからです。この恵みは主イエス様の十字架の力によって罪の支配を砕いてくださいます。それは律法にはできなかったことです。そして律法は私たちにねばならないとか、であるべきだと言って強制します。しかし、恵みは私たちに従う決断をするための自由を与えてくれます。そこには主イエス様がおられます。私たちのために絶えず取りなしていてくださっています。私たちは恵みを受け取り、主イエス様に信頼し、信じ従うことが求められています。この恵みのもとにある喜びを感謝し、自由な決断、自由な行動をし、主イエス様に仕えてまいろうではありませんか。イエス様を求めておられる方がこんなふうにおっしゃっていました。聖書にあるイエス様の言葉に 心を強く打ったと言われたのです。私は道である、こうまではっきりと宣言される言葉に、またこのイエス・キリストに心が打たれたとおっしゃるのです。イエス様以外にはおられないまでおっしゃいました。イエス様と共に生きる道を選択なさいました。イエス様に結ばれて生きる道をご自分のものとされました。恵みのもとに生きる幸いをきっとこれから味われることと思います。この御言葉は続きます。真理であり命である、私を通らなければ父なる神様のもとに行くことができない。主イエス様こそ真理なる御子、永遠の命の源であり、唯一の父なる神様への道となってくださる主です。私たちもこの教会の幸いな交わりの中で、常に敬愛する皆さんと一緒にイエス様と共に生きる、イエス様に結ばれて生きる、そして主のくださる恵みのもとで歩ませていただきたいと願っております。お祈りをいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。御子イエス様が私たちの罪が許され救われるために十字架で命まで捧げてくださり、取りなしてくださいました。深いご愛に感謝いたします。私たちはあなたに悔い改め、立ち返り、お従いしてまいります。私たちがイエス様と共に生きる、またイエス様に結ばれて生きる幸いな生活ができますように励ましてください。そして教会がイエス様の恵みに満ち溢れる場として、家族、友人、地域の方々に仕えて、イエス様の福音を分かち合いますように導いてください。イエス様のお名前でお願いいたします。アーメン。